はい、始まりました。ジロキチ会議 Z、はい、シャープ54ということでして、まあ、今回ね、実は。
そうなんですよ。いろいろ特別すぎて。いろいろ特別すぎて、まあ、じゃあ一から説明しますか。そしたら。
そうですね、全然前回ぐらいになるんかな。前回ぐらい、
はい、
そう、僕なしで、
そうですね、ちょっと
三平君と二郎さんで撮った回があったと思うんですけども、はい、今回はなんと二郎君なしと
なし
ということで、はい、三平君とめきしでの二郎近会議ということに相まみえまして、
はい、それに加えて、
そう、
はい、ここは、いつもの、スタジオではございません。もって言ったら大阪でもございません。
これどこなんですか。
ここは北陸は石川県。
ほう、
はい、石川県は七尾市にやってきております。
あ、僕はなんでそんなところにいるんですか。
ですね、明日、石川の極みエクストリームという番組
を、ね、はい、
さんがやられてると思うんですが、
そうですね、
そこに、ちょっと僕がお邪魔させていただくと、ゲストとして今回は参加させていただくと。
ちょっと皆さんも知らないと思いますけども、その僕ちょっとやらせてもらってます、石川の極みエクストリーム、ね、DSG アリーナ七尾店さんでいつも収録させてもらってる番組なんですけども、はい、その実践の前に、まあ、ちょっとね、いろいろな娯楽をやっていくという、その忙しい人間がその仕事後に、ね、時間がなくて、なかなかアクティビティ遊べないということで、まあ、その時間がないのであれば仕事行く前に遊べよと。
そうですね、
それを実践してる番組でございまして、はい、今回のゲストが、まあ、三平君ということで、
はい、
で、まあ、その僕と二郎君と三平君のスケジュールがなかなか合わなくて、はい、その辻田のね、はい、手たらくということで、勝手にお前らちょっと二人、その二郎と留吉合わへん、
はい、
留吉と三平もなかなか合わへんで、二郎、じゃあ俺ら合ったんか、
二郎さんと三平も合わへん、なかなか合わない
っていうところで、はい、お前らじゃあ一緒に番組やるんやったら撮ってこいよって言って、はい、IC レコーダーだけ渡されて。
そうなんですよね、レコーダーと軽い台本、まあ合ってないような台本を。
ちょっとね、俺思うんやけどさ、こんな IC レコーダーでいいんだろうな。毎回毎回なんであんなね、
常
用紙機械を使ってんのかっていう。
確かにこの携帯よりもちっちゃい IC レコーダー1個で足りるなら。
そうなんですよね。
そうなんですよね。
で、ジロキチ会議もちょっとまあ2年ぐらいの歴史がある中で、実はこの IC レコーダー使った2回目でして、
はい、1回目は
1回目はジロー君と僕がちょっと北海道の来店行った時にも、なんか1回居酒屋で撮った会がございまして、できんねんっつって、これ機械1台。
出張編が。
出張にできんねんやということで、うん、まあ、まあそれで一回その時代に聞くと、その時の好評やったらしくて、まあ、今回ちょっと
出張編の第2弾、
そう、第2弾ということでしたね、
ということでね、はい、やらせていただくんですけど、実は2人で番組に出させていただくっていうのは初めてなんですよね。
そうですね、
初めて。まあまあ諸説ありますけど、
茶番よね。
それは、まあ言わない約束じゃないですか。
まあまあまあ、はい、そうです
ね、まあまあまあなんですけど、うん、まあ初の2人でそのね、カメラ前に映るというのは実は初めてですよ。
そう、多分この二郎吉会議が配信されるのは多分エクストリームの前
なんで、多分前になりそう、
まあ、細かい話はね、まあ、なかなかできないですけども、うん、まあちょっと今回はまあ、せっかく2人任されたんで、
はい、
趣向を照らしてね、いつも通り、まあ、当然皆さんからのお便りも読んでいきますけども、はい、明日、
はい、
うん、実践をしながら合間合間の時間を縫ってこうちょっと録音していけたらなと。
はい、そうですね、今日が7月の26日ですね、
うん、なんで日付言った
の。なんで、いや、一応その明日のこのほら、あ、ちょっといいじゃないですか。今日が7月26日なんで、はい、まあ例えば今回特別編ということで、その動向を追っていくと。
そうやね、結構ね、僕言われるわけですよ、
はい、
収録の裏側とかやっぱりすげえ興味が、
はいはい、確かに、
やっぱり見てくれてる方って、
うん、そうですね、まあ そりゃ表と裏がある人ももしかしているかもしれませんし、
そうなんですよね、はい、実際僕も映画すごい好き で、はい、結構やっぱりその収録中の風景とか
オフショット、
そうオフショット映ってるその DVD とか買ったらついてるじゃないですか、
あー、ありますね、
あれ見るのが結構好きやって、だからちょっとそれをね音声だけでも伝えられた
なるほどなるほど
思うわけでして、
これをまあ2日間にわたってちょっと追っていこうじゃないかという、
そうだからまあ当然その何やろ僕も三平君も明日その本収録の時にめちゃくちゃ死にそうな声を、
ああそうですね、
言うてることもあるやろうし、めちゃくちゃハッピーな感じで
かもわかんないんで、まあ、それでもしかしたら内容も察せるのかも、一足先に、
そうね、僕らが演技してる可能性もあるからねそう気になる方は深
読みし始めたらキリがな い, という、
気になる方はだからその石川の極みエクストリームの
そちらをね
三平編を
見ていただければ
ということなんで、
そう照らし合わせてね見てもらえると、あこれがあの時のこういう状況だったのかとかあこれ演技だったのかとか
そういうことですね、
そういうところ、うん、
多分その本編をより楽しく、
そうですね、
見ていただけるためのツールになるのかなと、
はい、今回、はい、そうですね、
思いますので、ぜひよろしくお願いします。
今日が一応前日の夜ということで、
そうですね、僕ちょっともう飲みましたね
シラフではないと、
シラフではないですね、はい、ちょっと三平さんがねびっくりしましたよ。
なんですか。
みんなでご飯食べに行くとまあ静かや
いや違うんですよ、仕事のちょっと連絡をしなきゃいけなくて、ちょっとどうしてもね携帯にちょっとかじりつかなきゃいけないっていうちょっと状態がありつつ、まああとはそうですね、確かに、あとご飯美味しすぎて、
美味しかったね、
美味しいっすわ。
いやね、ちょっとねお店探しにだいぶ難航しまして、
そうなんですよね、
まあ紆余曲折いろいろあったんですけど、最終的に行き着いたお店入った瞬間ちょっと失敗したかなと
思いましたね、うん、はい、ちょっと怪しいなっていう雰囲気あったんですけども、うん、まあもう魚から揚げ物から突き出しからピザまで全部美味しかった。
じゃあね、ピザは伝わらへんね。石川県にいるから、スタッフの一人の子が、石川県に初めて来たと。
そうですね。
言われるから、はい、やっぱり石川県といえばお魚やから、
海鮮系が美味しい、
海鮮系を食べたいということで、はい、海鮮系っぽいお店を探した上で行き着いたところが、メニュー見たらね、
はい、
パスタとか、
パスタ
ピザとかがこうメインに置かれてるような、ちょっとわけのわからん
そうなんですよね。そこがメインだったんですよね。
で、なんか刺身もなんかなんやろう。普段食うてるような魚しか、
まあ、そうですね、まあ、僕ら結構のどぐろとか、
うん、そうい
うのちょっと食べたくてっていうのなんですけど、
そうそうそう、
まあ普通の、タコタコとか
ヒラメとかやって、うわーちょっとやられたなって思ったんやけど、ね、美味しかったよな。
うまかったっすね、
うん、
トビウオの刺身とか天ぷらとか、天ぷら美味しかった、
うん、天ぷらなかったけどな。
いや、あと
で、いや、フライやな。
あ、フライ、ごめんなさい天ぷらじゃん、フライ。
いや、あなたお酒飲んでたのに、なんで
そ
んな
一人だけシラフだったらよかった
です、ね、ほんまやめていただいていいですか。
あれ美味しかったな。
いや、でもね、そういう三平さんもなんかちょっと仕事が増えてきて、
いや、おかげさまで、
ね、来月のお給料な、
いや、ダメダメそれダメですって。なんか少なくて言われるのはいいんですよ、うん、いや来月1万5000円しか入んないんですよとかだったらいいんですけど、リアル、
あリアル
リアル、
すいません、すいません、切っといてください、
ね、切っといてください。でピーピーでね、
ピーでお願いします。
ピー入って前後 の文言で予想される方いると思うんですけど、決して 多いとは言いません。
そうですか。
いや、あ、ごめんなさい、少ないとは言わないですけど、そんな特別な金額ではない。
でもあなたその大阪で来て3ヶ月目じゃないですか。
いや、もう4ヶ月
来ましたよ。4ヶ月目にその金額に達したわけでしょ、
はい、そうですね。
僕なんかだってやっぱりそこ行くまでに、
はいはい、
正直言うで、
はい、
俺は1年かかってるから。
いや、僕でもジャンマリドット TV に入ってからで数えたら、
いやでも本体は大阪なわけですよ。
いや、まあまあそうですね、一応主となる部分は、
ってことはですよ、やっぱりその僕は思うわけです、三平さんとか、やっぱりその僕とかね、
はい、
その僕とか二郎っていうのはその黒バラの創生で
はいはい、
よくだからその二郎ともよく言うんですけども、今その黒バラの面接があったら僕らは 100% 受からへんと、は
い、あ、なんか別の番組とかでもよく言ってますよね、
スタッフさんにもよく言われるんですけど 100% 取ってないと、だから僕らは運が良かっただけで、だからそういう意味で言うとやっぱりその何やろう、多分その演者としてやったりとかっていう意味でのクオリティで言うと、その自力は多分三平さんとかの方がやっぱり、
いや全然、
その広志健太とかね、その辺はすごい感じるわけですよ。僕らはもう単純にほんまにあの創生の時期あって、
いや時代が、
そう時代が投資されたっていうところがあって、う
ん、いやいや、まあもちろんそれだけではないですけども、うん、その力もっていうことです。
だからもう三平さんなんてもうみるみるうちに、
待ってください
よ、行きますよ、そんなもう
って言いますけど、僕来月すでにちょっと減ってますからね、仕事落ち目が来るのが早すぎる、ちょっと上がりきってもないのに、
じゃあ、 あの勝手に来ますから大丈夫です。もうだって何が怖いってね、ジロ吉会議って言うてんのに、なんかもう最近あのジロ吉会議 の僕のスケジュールにあのジロ&富吉&三平って書かれるようになって、あ、いよいよほんまにレギュラーになられたっていう。
いや、でも僕のスケジュールにも書いてあったんですよね、あのジロ&三平って
そうやろう、もうほんまにね、もうちょっとね、その辺やっぱ脅威で、やっぱりあの、
いやいや、でも
大したもんやなって思いますよね。
でもこれの一番最初も何から始まったかって言ったら、あのとある収録の帰りに、
うん、
富吉さんが、あ、もう明日休みとか今日別に急いでないなら二郎吉会議あの来なよっていう風に言ってもらったのが1回目、
まあね、まあだからあなたもうまいところそういうところですよねあの富吉さんの前では富吉さんがそういう風に言ってくれた二郎さんの前では二郎さんがそういう風に言ってくれた、
いやいやいや、
三平さんはねあの僕の中でやっぱり
そんな僕を今もう、うん、闇に引きずり込まなくてもいいじゃない
ですか、あのね、三平さんをまだ信頼しきれへんところはそこなんですよ三平さんもう口がまあ達者
なんだ、いやいやいやいや、そんなだって1回目は僕は覚えてます、そしたって呼んでもらってからそっからこう二郎吉会議にこうちょいちょい遊びに行かせてもらえるようになったところから、もう今ではまあレギュラーとは言いませんけども、
もうレギュラーですよ、もう、まあ、でもほんまお上手ですよね、だからもうホステスと一緒ですよ僕も二郎さんもまあ三平に今翻弄されてるっていうい
やいや、そこなんですよ全然、
まあね、まあとりあえずね、オープニングトークまあ、さらっとこんな部分で、こんな感じで、まあ、ちょっと今回2人で、お送りしていきたいと思いますんで、まあ、お便りも今回結構あるということなんで、まあ、しっかり読んでいきますけども、まあ、ちょっと重きをね、たまには、ちょっといつもと違う趣向でやっていきたいなと思いますんで、皆様、とりあえず、まずはね、今日はもう僕ら夜も深いんで、
そうなんですよ、まずは結構いい時間なんで、ちょっと、
明日も朝早いということでね。
はい、ということで、まあ、また明日の朝ぐらいから、
そう。
はい、朝、まあ、どこに連れてかれるのかも僕らは全く知らないんで、
知らないね。
とりあえず朝、早く来いとしか言われてないですよね。
6時半集合。
6時半に来いとだけ言われてるんで、うん、まあ、また6時半の僕らの、 枯れ切った声と、
そう、テンションの低さ、はい、っていうので、ちょっと皆さんにね、
はい、
うん、番組の裏側をね、
裏側を、はい、伝えていければいいと思いますので、
ちょっととりあえず2週にわたって、
ね、はい、渡って、
はい、こんな感じで
お伝えしていきたいと思いますので、とりあえず今夜はこれぐらいで、
そうやね、
ちょっとお休みさせていただこうかなと。
そうですね、お風呂も大浴場もまだ空いてるから
ね、はい、そうですね、ちょっと湯をいただいて
そう
はい、ちょっと寝たいと思いますので、
僕らやっぱりね、お風呂上がってからオナニーもせんとあかんし、
それはちょっと辻田さん次第で、そこにピー入れるかどうかちょっと辻田さん次第ですけど、はい、まあしますね、間違いなく
はい、ということで皆さんもちょっと来週、来週ちゃうな、
まあ、もう次の、うん、
次の瞬間から
もう、次の瞬間からもう、
はい、明日の朝やってるわけ、
日が変わってると思うんで、
皆さんどうぞ最後までお付き合いください、
はい、次の日の僕らに期待ということで、
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい、OK です。はい、おはようございます。おはようございます。食べたらいいですよここは どこなんですか。
ここら辺は泊まってるホテルの朝食会場で、
朝食会場に行
ってたら朝の会議で、ね、朝の6時から、
はい、
これチケットに6時半スタートって書いてあって、
書いてましたね。
そう、エレベーターにこれに気づいてめちゃ ゃくちゃへこんでたんですよ。ところがもう6時始まってて、そんな罠があっていいのかっていう。
そうですね、もうなんかもうびっくりするぐらい、やっぱ、まあ、分かったらことですけど、やっぱテンション低いですよね、朝はね。
そうか、
そうですね、僕は
そうか別にこんなもんやと思うで。
なんかでも多分音でも伝わってると思うんですよ、このカチャカチャカチャ
別にええやん、朝らしい感じやんか。
そうですね、
朝らしい感じやんか。ところであなたのそのチョイスですよ、朝からナゲットコロッケ、え
オムレツ
と、え、ナゲットもう一個、
ナゲットもう一個、
あ、じゃあなんかチーズ餅とか言
います
か。
これはチーズ餅とベーコン
若さが溢れてるね。
まあ小学生が食べたいもんだけ集めたみたいな。投げに。
なんでなの？魚食おうとか思わへん。
魚ありました。
思い切りあったわ。ブリの照り焼きがありましたから、ね、サラダ食べようとか思わないんですか。
いや、朝はちょっとサラダ食えないです、ね。
一番にオレンジジュースとか。
オレンジジュースはちょっと
して。そんなことよりよく寝れたんですか。
いや、全然寝れなかったですね。
え、寝れてない？
もう一回います。いや、なんかホテルって寝れないみたいな。
ちょっと致命的じゃない？
致命的。
ホテルで寝れない。
ホテルなかなか寝れないっていうあれがあるんですけど。
遠征するんだよ、死ぬで。
いや、本当そうですよね。え、この収録というのは、うん、こんなにやっぱりあの朝早いんですね、本当に。本当に早いんです。
朝早いでしょ。
本当に早いです。
でも、ディレクターが用意してくれる、ね、なんかいろいろあるんですけど、はい、まあ、結果今のところ2回やって、はい、2回とも楽しかったから、はいはい、僕はそこまでテンションが下がらへん。これ楽しくなかったら、
そうですね、
テンションもガタ落ちなんですけど、
楽しい半分、過酷半分ぐらいのイメージありますね。
その達成感が素晴らしいんですよ。わかりますか。だからね、体は動かした方がいいですよ、特に若い間は。
にしても早いですね、やっぱり。
何が
朝が。
何回言うねん。え、話題ないのじゃあ、頭回ってないなあ、何回、もう永遠にループしてるね
ん。いや、なんかほら、5時台に起きるって久々だなと思って。
あ、そう。あ、でもやから、あなた仕事増えてきたじゃないですか。なんぼでもありますよ。
あります
か。あります。
5時半とか。
いや、たまに理不尽な前乗りとかあるんだよ。
どんな感じ。
三重県も結構、三重県の結構遠いところ行くのに、なぜか前乗りが名古屋市内とか。
ああ、なるほどね。
そう。全然あるんで、そういう時とかやっぱりだいぶ早いんで。
それで言えば、トイキさん、明日、明後日のスケジュールがなんか、
過酷すぎて。過酷っていうか、謎の動きはするよ。福井行って、また北陸に戻ってくるってい
う。福島に。
あ、福島行って、で、またそのまんま金沢
帰ってくるって。しかも東京経由で行くっていう。
で、昨日夜謎のな、たくさんから謎のメールが入ってて、
はい、
どこにいるって
。たぶんあれです、たくさんも今日石川に。
そう、調べたらそう
やった、はい、前乗りして
て。ちょっとでも、それ入ってたんだ。11時40何分だって11時40何分に、たとえ俺が金沢にいてもどこいるってちょっとおかしい。彼も朝から仕事で、で俺てっきりそのあさってのその石川がたくさんとダブルライティングやから、なんかどこ行くみたいな、なんか5時なんかなって。それにしても文章おかしいけどね。
店舗どこもあるかみたいな。
そう、なんかよくわからんかって。で俺はもうだからいろいろ文脈から察して、じゃあ飲みに行こうよって、
はい、
送ったら、あ、まだ飲んでるみたいな。
あ、なるほどなるほど。
なんかもう全然会話が成り立たない。で途中でもう打ってしまって、もう既読にすらせえへんっていう。
ああ、なるほどなるほど。そう、昨日なんかツイキャスなんかやってましたもんね、たくさん。
あ、マジで。
はい、
あなたそういうの追うんですか。
いや、まあツイッターをちょっとパッパッと見てたら、ツイキャスをなんか、
もうちょっとツイキャスハマってあるみたいですからね。
なんかしかも結構遅い時間にやってたんで、とめきさん捕まんなかったし、ちょっとまあ寝れないしみたいな感じで。
そもそも僕ら 話すの種類と全然違うところにおるからね。
1時間以上かかりますよね、うん。
でまあとりあえず、まあ、朝ごはんこうやって振って中山さん気持ち高ぶらせてからの今回はデジタル何かしらを楽しむということなんで、今日は石川のひろみあなた帰ってください。
わかりました。もう朝ちょっと天使みたいですけど、こっからね上がっていける展開になればいいわけですから、
うん、そういうことです、
はい。まあはい、そろそろお便り読めよ的な雰囲気は一旦しかとして、
そうやね、
はい、
そうやね
一旦しかとして、
まあ、とりあえず何かしらをやってから、
はい、
まあ、ホールに移動する際に、
はい、
一旦ちょっとそこで
ちょっと、はい、読ませていただけば、はい、まあ、またちょっと移動中にということ
でお会いしましょう。
はい、よろしくお願いします。
はい、ということで、
はい、
まあ、何をやったかはね、
それは言えませんけれども、
さすがに言えないんであれですけども、まあただ一言、
はい、
疲れた。
疲れましたね、間違いなく。まあテンションが
下がったっていうこともないし、
そうですね、
まあやっぱりあの例のごとくやってよかったかなとは思えるけど、
はい、決して上がるものではなかったかな
お前そんなこと言うてやそんなことを言うてはいけないなあ、ほんまに。
でもまあ不思議と清々しい気持ちではある。
そうやね、清々しい気持ちになったから、はい、何より思い出に残るようなね、
間違いないです
ことやったんで、まあまあちょっとね、 そちらはあの石川の極みエクストリームが、はい、配信されましたら皆さん、はい、ぜひ
ご視聴いただければ。
何があったか、
はい、
でまたこれね、それ見た後にもっぺん聞いてもらえたら、
そうですね、あ、こういうことかと、
楽しみが倍増するんちゃうかなと、うん、ね、思うんで、ぜひちょっとお楽しみしておいてください、はい、ということでお便りが今回も来ております。
はい、
じゃあ三平さんはじめ一発目から言ってください。
はい、ラジオネームもさもさもささん、
また来ましたね、
はい、通常便りで獲得ポイントが8ポイントです。
この人ねスラッガーなんですよ。
スラッガー8ポイント
ですからね、
はい、地域、ジラキシメンバーの皆さんこんにちは。
こんにちは、
いつも楽しく配置をしています。
ありがとうございます。
ここ最近千葉県に引っ越しをしたのですが、その際に、その地域のいろいろな生活のルールがあると思います。皆さんは引っ越しされた地域の何それと驚いた話などありますか。ちなみに今回私が驚いたのはゴミ捨てが朝出すということと、ガスを引くとかに、前金がいらない、前金がいらないことに驚きました。夏が近づいてまいりました。熱中症などにお気をつけてお仕事頑張ってくださいということですけれども、
ゴミは朝出すの当たり前。
それは僕も思いますね。
最近とかやったらね、マンションとかで、まあ、24時間好きなところ、前やからそのマンション自体で
そうですね、管理されてて
、まあ、
その時間に
施設団体ね、こう契約しててっていうのはあるけど、まあ基本朝、うん、だって今はあなた大阪でしょ、
はい、
大阪も朝やった
ら朝ですね、うん、基本的に。
じゃあでもこれそう、ゴミ捨て朝のこの仕組み、まあ確かに俺は納得はいかん。
え、朝いいじゃないですか、仕事行く前とか。
じゃあでもなんかそのカチッとした何時に来ますっていうの確定してないよ。
まあでも大体、
いやあんねん、俺もその大阪住んでた時にその毎日来あるところじゃなかったんで、
はい、
だからその何曜日の何日、何曜日の何時までに出さんとあかんの、
はいはい、
そうだ、だから例えば火曜日の7時までに出してくださいと、
はいはい、
いやこれ火曜日が定休の人、
ああ朝起きなきゃいけない、
そうしんどないと思うし、
え、なんか前の日の晩に出しとくっていうのはダメなんですかね。
それはルール違反ですね。じゃあだから結局あの猫とかが、
はい、ああなるほどなるほど、
荒らしたりその野良猫とかやるようになる。だからそれのために朝っていう風にやってるのも理解はできるんやけど、まあ、何やろう、ちゃんとそういう動物たちがね、
はいはい、
入れへんような仕組みを作って荒らされへん。
だから僕の今住んでるマンションとかはもうゴミ捨て場に鍵があるんで、
ああなるほどね、
もう扉があってもうあの家とかマンションの鍵で開けられるようになってて、
だからまあまあ最近綺麗なところはね、うん、そういう感じですもんね。あなたもまあ自己物件やから安いだけでちゃんとしたマンションですからね。
そうですね、マンション自体はねそこそこ綺麗なマンションさんですからそれこそでも、はいはいはい、自分たちはまあ引っ越して地域をもうすごくね、またいだというか、
うん、さんもあ、それはそうそう、それ言うと東京、
はい、
東京の仕分けの仕方はえぐい。
というと、
だからうちのマンションも、
はい、
そのさっき言った通り一応その24時間いつでも出していいよとは言うてはんやけど、
はい、
あの家にゴミ箱何個必要やねんっていうぐらい分けささはる、
はい、ああなるほど。
そうなんや、あの大阪は確かペットボトルと缶一緒にしてても多分大丈夫やんな。
そうですね、
やろ。でもペットボトルと缶も別々にせんとあかんやんか。
そうだ、
東京そうよ。今俺そうよ。いや町田シティは知らんで。あなたの故郷町田シティは、町田シティはどうか俺は知らんよ。
まあそうですね、はい。
ただでも都内はそうやね。だからそのカンカンとあれ、だからもう大変。
ペットボトルと
そう一緒にしたいやん。なんかもう同類やんか。
そうですね、イメージありますね。
気持ちな、飲み物やったりとかするから。はい、であとはそうね、あの発泡スチロールとか、
はいはいはい、
段ボールとかあの辺も一緒に捨てる。
あ、
燃えるゴミとは別だよね。
あ、でもそれは町田市も一緒ですね。
いや、まあそれは同じ東京、東京やからね。
一緒ですね。
町田市、それは一緒のはずなんや。そう。
缶とそっか、ペットボトル違かった。
いや、マジでほんまに、だからうちとかも今ゴミ箱やから、4つぐらいあんのか。
ああ、もう袋で分けて。
そう、分けんとも、で、その捨てるときに分けるとか、言うてたら大変すぎて、で一人暮らしとかやったらいいけど、うち二人暮らしでしかも、
はい、
あの自炊もよくするんで、
あ
ゴミが大量発生するわけですよ。
ですよね。
そうか、大変ですよね。あ、それはよう、やから東京の人ようやってはるなって思う。
え、ゴミ以外のなんか、うわ東京こんなあんだとかありました？
東京こんなあんねやって思ったこと。まああとはまあまあ、まあ、こんなんあんねやとはちょっとずれるかもしれないけど、電車はビビったね。
ああ、
その俺京都から、
本数ですか？
そうそう、京都から大阪に出た時にまずその電車の混み具合にビビった。
はいはい、
朝な、
はい、
通勤の時間やけど大阪が空いてたって思うぐらいまず人が多いのね。
そうですね、
えぐいので、それよりもビビったんが、はい、電車が3分おきぐらいに来んのよ。
まあ都内限定みたいなとこありますけど、
だからみんなもう乗り込もうとすらしやらへんのね。
あー、それあるかもしれないですね。確かに
当たり前のように乗り過ごしてがあって、もうどうせ3分後3分後にバーって回ってくるから、
ね、確かにそういうのもあるかもな、うん、
で、あと遅延の多さ。あれにこう俺とかもやっぱ遅延とかしたらもうめちゃ切れそうにな
る
のよ。
そうですね、始発で遅延するんでね。
ああ、もうやから、あれがもうみんな息吸うように、まあ遅れてへん電車ないやん。
そんなことはないですけど。
いや、ほんま
そんなことはないですけど、まあ遅延は確かにありますね。
大体人身事故とか、やっぱりその、
ね、
なんか具合悪なった人の救護。
あ、ありますね。
いやー、もうあれはすごいなと思うんやけど、でもやっぱ一番その中ですげえなと思ったんが、一回そのお仕事行く最中に、なんか10分ぐらい電車が遅れたんよ。
はい、
乗ってる電車が止まっちゃって、
はい、
なんか急、前の電車がなんか止まって、
はい、
10分ぐらいね。で、うわーと思って遅刻や思って、ちょっと遅れるかもしれへんっていう電話をしたんよ。
はい、
スタッフさんに。で、それ分かりましたって、まあ普通やったんやけど、
はい、
もうその目的の駅に着いた時に、
はい、
10分をリカバリーしとったんで。
ああ、なるほど、
うん、
ちょっとずつまあ早めて。
そう、
なるほど、
それすげえなって。こなれ感、遅れることに対しての
何ですか。この大阪とかはこう遅延したらもう、
遅延したら遅延したまんまじゃない。そのイメージやったから。
そうなんですか。それ本当ですか。
うん、当たり前のようにリカバリーしはって。
ああ、
そうか。だって乗ってた客全員俺以外胸張って降りていかはったからな。あの誇らしい顔よ。
それは、うん、それは
これが俺たちの、これが俺たちの東京やねみたいな感じで。
それはちょっと深読みしすぎな気しますけど。
びっくりしたもん。
そうか、まあでも駅員さんがあの電車にこう詰め込む作業を手伝うぐらいですからね、満員電車。
あれもね、すごいよね。
だってパンパンすぎて次の電車乗ってくださいとか結構当たり前にありますからね。
大阪でそれはね 1,2 回しか遭遇してなかったから、すごいなと。ただちょっとこれ引っかかるな。ガスを引く前、引く時に前金が発生って、あ、前金がいらないことに驚きました。
これの意味自体がちょっとあんまり把握でき
ない。え、マイキーなんか払わんよな。え、払ってる？え、安い開くときにお前とか、あ、お前今オール電化か。
オール電化です。
あの、事故物件で安いだけで、あの、ちゃんとした、ちゃんと綺麗な。
はい、ちゃんとしたオール電化
の。築浅の綺麗なマンションやもんな。はい、え、でも俺のところ今ガスなんやけど、多分東京も、うん、前金なんか払ったことないな。
これどこの方なんすかね。
モサモサモサさんね。
モサモサモサさん。
いや、ちょっとでも嫌じゃない？前金がいるって。
確かにそうですね。え、じゃあこれ使った分はとかじゃないんですかね。
いやからなんでなんでガス引く前にさ、あの使った分払うのは誰が使ったの。
はい、そういうことじゃなくて。
誰が使った
の。いや、そういうことじゃなくて、前金ってことはそういうことじゃないですか。
いや、だから前金やから、多分前金っていう言い換え足してはるだけで、多分手数料とかってことじゃ
ない。ああ、なるほど。
呼び出して、あの作業しに来はった。
ああ、そういうことか。
めちゃケチじゃない。
それ嫌ですね。
嫌よな。でも謎なこと起きますからね。あんたもなんか電気の契約してへんかったのに1ヶ月電気ついてたんや、ね、
そうですね。ある日起きたら、ものすごい暑さで起きたと思ったら電気が全て止まってたっていう。
でもそれの方が俺不思議なんやけど。
契約
して、ね、契約してないのに1ヶ月電気がついてた。
そうですね、1ヶ月と1週間。
え、なんなんそのフリーレントみたいな仕組み。
なんなんですかね。
え、結局それの請求は来たの。
請求は、来ました。
あ、その分の、
その分の請求は来ました。
あ、
はい。
でも気持ち悪いな。
いや、本当そうですね。だからまあまあ、でも僕が使った分なんで当たり前ちゃって、
まあ、それは文句は言えないですよね。
はい、
じゃあ次行きましょうか。
はい、
はい、じゃあ次のやつ三平さんお願いします。
はい、ものすごく長めのやつですね。
はい、
ラジオネーム、沖田川ペカルさん。
え、ちょっと待って、嘘って、嘘やろ。え、俺はるちゃんパパさんっていう人が来てない。
あれ、
あ、ごめん、はい、俺がめくってました。
大丈夫ですか。
大丈夫です。
はい、種類がお悩み相談で獲得ポイントが4ポイントです、
はい、
すいませんのタイミング、ジロキさん、辻中さん、こんにちは。覚えてますでしょうか。居酒屋の会で、お便り採用された、沖田川ペカルです、
はい、
名前ややこしいですが変える予定はありません、はい、さて、僕は立ち食いそば屋でアルバイトをしています、この立ち食いそば屋は、ホームからも入れる構造で、販売機が2つある大きめの立ち食いそば屋。
たまにありますね。
ありますね、はい、来客数、売上ともに良好で結構な人気店です、しかし店長の方針で人件費削減のため、昼の11時から13時以外はワンオペです。
おお、
2つある入り口を、常に意識し、仕込みや清掃なども、同時進行しなくてはいけないので、それは辛い毎日です。ここで問題なのですが、お客様からすいませんお願いしますと食券を渡されるのですが、はい、他のお客様の、品物を、使っている最中だと自分も手が回らなく、すいません少々お待ちくださいと叫んでいます、うん、しかしまたもやすいませんこれと食券をひらひらさせてくる、お客がいます。自分としてはワンオペで手が回らないのだから、とりあえず待ってほしいのに、自分勝手な人だなと思ってしまいます。しかし何も言われ、言わずに待たれるのもまた威圧感があり困ります。一番いいタイミングのすいませんはどこなのでしょうか。お客様側も店員側も、誰もがいい気持ちになるタイミングをぜひ語ってください。よろしくお願いします、はい、PS ウチさん、魚拓さん、しのすけさんの出演していたおじさんで、ウチさんのプレゼント企画に当選した沖田川ペカルです。分かる人には分かるはず。
なんで最後アピールしてきはったんやろな。
最初と最後に自己主張を
アピールすげえな、
はい、混ぜていくという、そうい
った途中ちょっとイラッと感が伝わってきましたね。あの、お客様って言うてたのに。
そうですね。
お客が結構いますって。様つけるようになったら。まあやっぱイラッとするんでしょうね。
そうですね。しかも、これホームにあるっていうことは、もう電車と電車の間の、
戦いですからね。
うん、キワキワの時間でっていうのがあ
るんで。これはね、難しいと思う。あの、お客さんの気持ちもわかるんですよ。やっぱりね。あの、客からしちゃったら、
出てきて当たり前とか
関係ないのよね。
うん、そうなんですよね。
正直うん、あのその作業してようが何しようが、
そうなんですよね。
そう、やっぱりあのコンビニとかでもよくあるじゃないですか。ずっとその客並んでんのに、
はい、
あの揚げ物揚げてはったりとかして、
はいはいはい、
なんかもうレジやりゃええのにって、
そうなんですよね。
品出しとかやりながらなかなか来てくれへんみたいな、たまにあるじゃないですか。
はい、
で分かるんですけども、それも大事な、でもやっぱりこうね、先にやってほしいという。
そうなんですよね。まあちょっと嫌な言い方になるんですけど、こっち ちはあのこっちなんでっていう。
そうだから、でもその沖田がペカルさんもこっちはこっちなんでってい
う、そうなんですよね、
意識あの分かるんよ。だからこれね、何があかんってワンオペよね。
店長の、
そう、店長の方針が悪い。あのね、これその北川さんがおっしゃるそのすいませんのベストタイミングなんていうのは、
はい、
多分ないんですよ。そのお客もこれ、うん、いきなりね、何も言わんとおいみたいな感じだったら、
はい、
ええ感じにせえと思うんやけど、まあ大勢すいませんお願いしますと、
まあ丁寧な、
そう、その沖田川さんが忙しいことも考慮して気使って言うてるわけですよ、はい、でそれに対して沖田川さんもすいませんちょっと今はっていう風に、うん、でそれでもまたあのすいませんってタイミング測って、
はい、
お忙しいところ申し訳ない、お忙しいところっていうのがまずね、
はいはい、
枕言葉としてつくわけですよ、
はい、
ね、だからそれはもうお互いのねこう気遣いが発生してるわけだから、はい、素晴らしいことやと思うんですよね。
うん、
うん、だからもうそれがもうベストだと思うんですが、だからもうほんまに店長の方針、
もしくは、沖田がペカルさんのスキルを上げる、
いやスキル云々じゃないって
ですかね。
だってお前冷静に考えてみ、書いてあるけどさ、そば作って掃除もせんなら、
まあ券売機2つあって売り上げもいいって言ってるぐらいなんでね、
券売機とかやったらでまた世の中変わったやつも多いやんか、券売機でどついとるやつもおるかもしれない、大パンするみたいな感じで、
はい、そうか、営業方針か
と思うで。だって一時問題になったやんか、某牛丼屋でワンオペがやっぱ
ありましたね。
どんな暇な時間帯でもやっぱり
2
人で、いやそのバイトとかやったことあるやろ、
はい、
でやっぱりその一人で任される、
はい、
一人、そう、一人で店ミントあかんて、やっぱまあ大変よ。
大変ですね。
不測の事態に何も対応できひんから。
そうですね、確かに。うん、
そう、これやから、そのやっぱりその人件費削減っていうのもすごい分からんやけど、でもこれが結構な人気店なんであれば、
そうですね、その時間帯だけでも、そうですね、お昼の時間帯だけ、
まあまあお昼の時間帯はワンオペなん
で、お昼の時間帯だけが、
そうそうそう、
あ、そうかそうか、以外がワンオペ
なんだやけども、でもきついと思うな。
だからまたお昼と、まあ晩ご飯とは言いませんけど、まあ、夕方過ぎぐらいのちょっと食べる時間帯ぐらいはもう一人ぐらいつけてもいいのかなと思います。
そうなのね。だからこれが例えばほんまに1時間に5人ぐらいしか来へんとかやったら、これは沖田川さんの、タイマーやろうとは思うけど、はい、多分人気店って来てるから、まあまあ割となペースで、
そうですよね、
人は来るんやと思うんですよ、うん、
しかもまあこういう立ち食いそばっていうのはあの回転率がめちゃめちゃいいんで、
そうやね、
また休む暇とかもないでしょうし、
いやそうやね、結局そのそば湯がいたりとか、
はい、
せんならんしな、まあ目もなかなか離せへんし、
うん、
ちょっと大変なんやろうなと思うし、まあまあまあ、アルバイトとおっしゃってるからなかなか言いづらいかもしれないですけども、店長さんにね、
はい、
ちょっと相談すんのがいいんではないかなと。
はい、まあ営業方針を
ちょっとね
変えていこうじゃないかと言ったところですね。
まあまあでもこれで回ってるんやったらこれでいいんちゃうと思う
し、ね、そうですね、結果きつくても回ってるんだったらもうそれはもう仕事だと割り切って、
そうそうそう、
ということですね。
はい、じゃあお次いきましょう。
はいはい、ラジオネームはるちゃんパパさん、
はい、
種類が通常お便りで獲得ポイントが7ポイントです、
はい、
東京はどうですか、ジロ吉さん、ついたさん、ひろなかさん、いつも楽しく会長させてもらってます、はるちゃんパパです。
どうもどうも、
今年ももう6月に入りました。半年近く来ましたね。とめきさん、東京に引っ越してから 1,2 ヶ月くらい経ったのでしょうか、こちらの生活にはなりましたか、差し障りがなければ、最寄り駅またはよく使う路線など教えてください。
差し障
り、まあ、あるでしょうね、
まあ、ありすぎるな、なんで唐突にこんなこと聞いてきはったんやろ。
私は神奈川県に住んでいますので、最寄り駅やよく使う路線を無視していれば、美味しいお店、おすすめの場所などお知らせさせていただきます。逆に富木さんが気に入ったお店の情報などもラジオの中で教えてください。では、寒暖差の大きい時期ですので、体調管理には十分気をつけてください。まあ、
僕の中で春ちゃんパパさんというのは、
はい、
本当に紳士的で、
はい、
大人な常識のある方やと思ってたんですけど、
はい、
唐突にここに来て、ここに来て唐突にぶっこんできましたね。
これはまあ、 ぶっ込みですね。
ぶっ込みですよね。最寄り駅は、まあ、で、まあ、よく使う路線ぐらいやったら。
うん、
よく使うのは、まあ、やっぱ山手線とか、ね、その、京浜東北、
はいはい、
とか、あの辺になってくるのかなとは。
まあ、山手線通ってるところって、大体他の路線も、
そうそうそう、通
ってるっていうあれなんでね。まあ、まあ、都内ですよね。
まあ、
要は、都会の方ですね。
そうそうそうです。
山手線が通ってるってことは。はい、神奈川のどこなんだろうな。神奈川って言ってもやっぱ広いですからね。
そうよね。この間は、僕、ちょっとね、川崎に行ってきまして。
はい。
川崎いいところよね。
川崎の川崎ですか、もう。
川崎の川崎駅、そのラゾーナ川崎っていうのがあって、すごいショッピングセンターなんよ。
大きいところですよね。
そう。はい、むちゃくちゃ良かった。で、若い、何カップル、
はい、
若い家族がめちゃくちゃおって、
そうですね、家族とかデート向けの場所、
そうそうそうそう、だからまあまあまあ住むのに結構便利なところなんかねと、ちょっと若干思ったりなんかして、まあ、ちょっと引っ越すのもありなんかもしれへんと思う。ああ
神奈川に、うん、おすすめの美味しいお店とかありました？
東京で
まあまあ店名とかは別として、
まあまあまあその何個かはありますよ、そりゃ。やっぱりあんだけ星の数ほどさ、ご飯屋さんあるから、僕とかやから今もスマホとか結構東京飯グループみたいなあって、電話番号もうその15件ぐらい。
なるほど。ああ、もうだいぶリストが、
リストは気に入ったお店はやっぱリストしていかんと、なかなかね覚えられないんで。その逆に言うと、あなたはあるんですか、その東京とかで、そのもともと東京にずっと住んでらっしゃったじゃないですか。
はい、ああ、そうですね。ラーメン屋さんで、うん、まあ、町田タウンに僕は住んでるんですけど、
はいはい、
町田タウンのラーメン屋さんで、まあ、本当にもう週2、3回ぐらいは、毎回行ってましたっていう、まあ、家系のラーメン屋さんがあって、本当にめちゃめちゃ通ってたんです、もう何年も。
うん、
それが、大阪にもあったんですよ。
結構ちゃんとしたチェーン店やったよね。
チェーン店みたいですね。全然知らなくて。
でそれで大阪で行った？
いや、まだ行ってないんです。
行ってへんのか
い。いや、車の移動中にたまたま見つけただけなんで、あれなんですけど。それびっくりしましたね。でもラーメン美味しいですよ。
俺東京行ってまだラーメン食ってないわ。
あ、それこそだってあれですよね、関西の方は家系とかがあんまりない。
そうなんやで、家系俺一回食ったところはクソまずいところやって。
あ、
そうやからちょっとね、なかなか。でもやっぱよう流行ってるわ、
家系が。
家系どこ行っても満員っていうか、
多いですね、
外から見てると。
ちょっとそれ食べてみてほしいですね。
こってりしてんねんろ、結構。
こってりしてます、
うん、そう、こってりしてるラーメンが苦手やから、もともと。
あ、そ
そうなんよ。だからね、ちょっとなかなか行く機会はないかなと思うんですけど、でもその東京行って俺嬉しいなって思ってるのが、洋食屋さんが結構多い。
洋食屋さん多かったかな、うん、
洋食屋さんね、結構ポンポンポンとあるんですよ。
はい、
それが僕やっぱ洋食屋さんの洋食って美味しいから。
はいはい、
ファミレスとかと違って。
はい、
そう、あれはやからもうほんまにありがたいですよね。
そのちなみに、まあ、リストが15件ぐらいあるって言ってましたけど、うん、その15件ぐらいのところはもう全部そのなんていうんですかね、まあ個人経営であったりとか、
うん、
っていう店なんですか。
あ、そうやね、チェーン店ではない、ね、
ではなく、
でまあまあ大体晩飯に行くところなんで、酒飲めるような。
ああ、なるほどなるほど。
お店やったりとかするんで。
ま
あでもまだまだ全然探索は進んでないですね。
まだ網羅しきれて、
まだ全然網羅しきれてないね。
はい、うん、そうですね。
で、まあ、基本的に人に連れてってもらったとか、
はい、
っていうのがあれなんで、自分でなかなか開拓したっていうのはまだ今のところ。ただでも一軒だけ、
はい、
焼肉屋でちょっとえぐいぐらいうまいところ見つけてしまった。
焼肉屋で、うん、焼肉屋で多分東京でチェーン店じゃなくて美味しいところって珍しい気がしますね。チェーン店じゃないというか、その有名な高級どころじゃなくて。
めちゃ美味しかった、なんかパッと見焼肉屋っぽくないのよ。
お、
小綺麗なところなんやけど。
あ、でも綺麗なんですね、
うん。で、なんか予約せんとも入れへんっぽい。
あ、人気。
そうそう、人気あって。
え、値段はどれぐらいなんですか？
値段は2人で行って1万5000ぐらい
する。ああ、じゃあ結構
ちょい高めかな。
そうですね、安くはないですけど。
安くはない。
まあでも
けどめっちゃ美味しかったね。
うん、そうか。なんか逆にこのはるちゃんパパさんのおすすめのお店を教えてほしいですけどね、神奈川で。それこそ川崎。
そうやね。
とか。
うん。まあでも神奈川県はまあ、中華のイメージしかないな。
それは多分横浜の。
横浜の、そうそう、中華街のイメージが強いから。
そうか。でもラーメン、家系とかもまあ横浜発祥って言います
もん
ね。
あ、そうか。そうか、横浜って書いてあるな、大体。
横浜家系って言いますもんね。
なるほどね。
そうか。
わかりました。じゃあ次行きましょうか。
はい。
はい、じゃあラストこれ行きましょう。
はい。ということでラジオネーム勝海舟さん。
はい。
種類が通常お便りで獲得ポイントが0ポイントです。はい。パチンコパチスロ番組について、ジロ吉さん、辻中さん、こんにちは。毎週楽しみに聞いております。初めてのお便りです。
はい。
ジロ吉さん、辻中さんがよく見ているパチスロ、パチンコパチスロ番組ですかね、これは。うん、パチンコパチスロ番組はありますか？そういうお仕事に携わっていたら見ないものですか？ちなみに僕が毎週欠かさず見ているのはヘブンズドアです。この人の番組面白いな、などは、面白いなどあれば教えてください。体に気をつけて頑張ってください。
ありがとうございます。
どうですか？
見てないって言ったらまた見ろよって言われるんかもしれないですけど、
はい、
まあ見てないですね。
もう一切
一切見てないですね。
例えば、富吉さん自身が、
あ、自分のやつは配信されたらそれは
チェックして、
チェック的な意味で見ますけども、
逆に富吉さんはあのこのジャンバリードット TV に入る前は、うん、結構がっつり
もう見てなかったです。
あ、うん、そうなんですね。
ほぼほぼそのこんな世界があるなんてそもそも知らんかったんで。
へえ。
動画にその出てパチンコパチスローで、まあ、そういうのが世の中にあるのはなんとなく知ってたけど、
はいはいはい、そんな見るとかは
こんなちゃんとしたあの産業やとも思ってへんかったし。お前あんの？
僕は、まあでも自分が出させてもらったのは、まあもちろん全部見ますし、うん、ヘブンズドアも見てますし、そうですね、とか、ですかね。いやでも、うん、これ、あるあるかもしれないですけど、ジャンバリドット TV に入る前は、もう全部もうくまなく、
うん、
もうジャンバリドット TV と名の付く番組は全てって言っていいぐらい見てたんですよ。
あ、そうなんや。
もう本当に、
はあ、
もう病気かっていうぐらい見てたんですよ。入るとちょっとあの減りますね。
あ、でも未だには見て
ない。まあまあ見てます、見てます、見てますけど、ちょっと見る数減りましたね、前より。なんかちょっと絞ってっていうことでもないですけど、まあ、端から端までっていうわけではなくなりました。
へえ。逆にそんな見てたんや。その衝撃やね。
見てましたね。もう、うん、そのジャンバリドット TV の動画が始まる最初のトゥルル
ル
あのあの音がもう聞きたくて仕方ないみたいな。
もう焼けとるやないか。
本当にジャンバリだったら何でもいいから見たいみたいなぐらい見てました
ね。なるほどですね。そういう風な見方はしたことないかな。一時ね、一時シーサーさんは見てた。
あ、
心地いいのよ。やっぱり流し見にちょうどいいと分かる。
あ、分かります。
うん、すごいいいのよ。うん、やっぱ
作業しながらとか。
そうそうそうそうそうそうそう。っていうぐらいかな。
そうか。玉痛いの動画とかは僕はあんまり見ないですね。まあもともとパチスロ動画を見始めたきっかけがジャンバリだったんで。
なるほどね。
逆に他を知らなかったんだよね、ずっと。
まあまあまあ、でも探したらね、今もそのジャンバリ以外もいろいろあるんで、
はい、
あのご自身に合う番組
いやそこ
っていうのは多分いろいろあると思うんで、ね、
そこはジャンバリヨットティーブをしましょうよ。
ジャンバリはね、全て の, あ, のあれを網羅してると思うんで。
そうですね、
うん、はい、抑えるべきところは抑えてあると思うんで、まあまあジャンバリがいいけど、でもやっぱりご自身に合ったやつ、ね、一番いいと思うんで、 これもう我々がジャンバリの人間やからつってジャンバリ見ろっていうのはまたこれ、
うん、まあ、
傲慢ですよ。
傲慢ですけど、まあそこの一員である以上はそこを押さないといけない。
わかりますよ。でもその気持ちはわかりますけども、でもそのいろいろある中でジャンバリに戻ってくるよっていう自信の表れですよ。
ああ、なるほど。
そうそうそう、そういうことです
ね。そういうことですね。
はい、
わかりました。
はい。はい、というわけで、じゃあ最後 MVP。
MVP を
どうしましょうかね。
そうですね、今回は、まあ、移動、まあ、朝食の時があったりとか、ね、オープニングが前の日だったりとかっていうので、うん、お便りにそんなにちょっと時間を使えなかったので、なんか
バランス良かった感じするね。俺的にはこれからすいませんのタイミング、
あ、僕も思いました、う
ん、沖田川ペカルさん、
はい、そうです ね、
じゃあこれでいきましょうか、ね、
はい、ということで、
まあ、もう、まあ、一刻も早く店長さんに
もう直談判していただいて、
してください、
営業方針を変えてくれと、はい、いうことで、MVP はラジオネーム沖田川ペカルさんです。
おめでとうございます。はい、というわけでしてね、はい、今回シャープ54、次週のシャープ55も、我々2人で、送りさせていただきます。そして、はい、我々今からね、このちょっと疲れ切った、
はい、
状態で、GSG アリーナ七尾店さんにて、
はい、
石川の極みエクストリームの実践パートを収録していきます、
はい、
で、まあ、この後ね、昼ご飯であったりとか帰りの車の中で、
はい、
シャープ55を撮らせていただこうと思いますので、はい、石川の極みエクストリームと合わせて、
はい、ぜひ
楽しんでください。
はい、よろしくお願いします。
それではまた来週お会いしましょう。さよなら、はい、
さよなら。